龍大
ラジオタックル。
さあ始まりました、龍大ラジオタックル。この番組は龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今を伝える番組です。さて本日の前半のパーソナリティを紹介します。
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科2回生の小林と、
同じく2回生の森野と、
同じく2回生の別府です。
司会進行は4回生の谷です。
よろしくお願いします。
皆さん夏休み入られたかと思うんですが、その前のテストとかレポートとかってうまくできましたか？小林さん笑ってますけどどうですか？
いや、まあまあですかね。
まあまあですか？まあ、そうかもなく不可もなくみたいな。
かもなく不可もなく。
なるほど、まあ、それはまあできているっていうことで、まあいいんですかね。
まあ、そう捉えていただいた方が。
レップさんはどうでした？
私テストなかったんですけど。
テストなかったんですか？
はい、全部レポートで。
はいはい、
まあ、無事に終わりました。
無事に、はい、そこは大丈夫でしたか。森野さんどうでした？
私はもうレポート課題が今回今までで一番やばくて、もう全部ギリギリに終わらせるみたいな。
大学生っていう感じですね。
慣れでいけるやろっていうのでやって、すごいギリギリになってしまいました。
谷はですね、まあ、4回生なんで、もうそもそもまあレポートもテストもなかったっていう感じで、
あ、いいな。
その代わりちょっと就職活動に追われてた感じですね。まあ、というわけでね、まあ、本日も楽しんでいきましょう。龍大ラジオタックル。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りいたします。さて、高校3年生のリスナーが、まあ、いると信じてるんですが、まあ、高校3年生の夏といえば、まあ、大学のオープンキャンパスが開催されている時期ですね。で、皆さんは高校生の時にオープンキャンパス行かれました？
小林はですね、高2の時に深草キャンパスの、そのオープンキャンパスに行って、確か政策学部と文学部の確か文化遺産専攻ってあるじゃないですか。確か、あるんですよ。の説明会に行ったんですよ。
ほうほうほう。で、聞いてみてとか覚えてます？
全然覚えてなくて。
覚えてないんですか？
けど、あのうん、その時全然学部を決めてなかったんで。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。なんか興味あるとこだけ行っとこうみたいな。
別府さんはどうでした？
私はまあ元々メディアの方に興味があって、で、まあコミュニティマネジメント学科に入りたいなと思ってて、高3の夏に深草のオープンキャンパスに参加したんですけど、そこで畑中先生の話を聞いて、で入れて決めました。
この実習の先生じゃないですか？
はい、そうなんです。
先生今裏で喜んでますね。
びっくりしてますよ。
森野さんはどうでした？
私は龍谷大学の深草キャンパスには学校行事で行って、そのキャンパス内を案内してもらったのと、あとは友達と夏休みにオープンキャンパスは行きました。瀬田は行ってないです。
瀬田行ってないですか？
瀬田行ってないですね。
瀬田も私も行ってない。
谷さんはどうでしたか？
谷はですね、ちょっと言っていいのか分かんないんですけど、その深草だけには一応行ったんですけども、まあ、それもその入って資料だけもらって帰るっていう。ちょっとあんまり、ま、回ってないっていうのはちょっと言いにくいですけど、回ってないです。
でもキャンパス広すぎて、なんかどこ回っていいか
分
から
ない。ああ、それは思いますね。なんであのツアーみたいなやつとかで紹介してもらえないとちょっと分かんないですね、あれ。実はですね、その、まあ、今月の4日にも、まあ、深草キャンパスでオープンキャンパスが開催されていたので、その見に行ってきたんですが、まあ、その学生たちで運営されている学部があったんですよ。
へえ、どこですか？
まあ、政策学部という学部なんですけど、まあ、そこでそのイベントスタッフっていう団体が運営されていて、まあ、実際にその面白いなと思ってイベントスタッフの、まあ、女の子2人にインタビューをしてきました。なのでそのインタビューを今から放送いたします。
どんな活動をしていて、なぜ学生たちがオープンキャンパスで活動するようになったのですか？
政策学部はあまり世間的にも知られてない学部で、 そんな政策学部でどんなことを学べるのかや魅力をオープンキャンパスという高校生が集まる機会にもっと広めたいという思いから活動するようになりました。
イベントスタッフはどれくらいの規模で活動しているのですか？
1回生と2回生で活動していて、全体で600人ほどいる中の約4分の1を占めています。
2人はなぜイベントスタッフに入ろうと思ったのですか？
私は楽しい政策学部のことを高校生にまずは知ってもらい、興味を持ってもらいたいと思ったからです。
私自身、実際高校生の時、オープンキャンパスに訪れ、政策学部のイベントスタッフの方々に話を聞きました。そしてそれが龍谷大学の政策学部に入るきっかけとなったので、ぜひ私もイベントスタッフの一員となって、政策学部の魅力を広めていきたいと思ったからです。
さて、これでインタビューの放送は終わりですが、皆さんどうでした？小林さんは？
小林は、確か政策学部のそのイベントスタッフの学生さんに話聞いてた、聞いた記憶があるんで、まあ、なんか行きたいなとは思ってたんですけど、
はいはい、
途中もう最後の最後でやめちゃって、
あ、
この今の話を聞いて政策学部行きたいなと思って編入したいな
編入ですか？別さんどうでした？
やっぱりパンフレットとかで大学のこと調べるより、オープンキャンパスに直接行ってその話聞いたりすることで、その大学の魅力が分かったりすると思うので、やっぱりそうやってオープンキャンパスとかに参加していくことが大事だなと思いますね。
そうですね、そのもう僕が言うことではないと思うんですけど、もう資料だけもらったね。でもやっぱ資料見てもやっぱ全然分かんないんですよね実際の。なんでね、ちょっと隅々まで見て回った方がやっぱいいですよね。で、森野さんどうでした？
学生自身がその自分の属している政策学部の魅力をその高校生に伝えたいっていうのが伝わってきて、その積極的な姿勢がなんかコミュニティマネジメント学科にはあまりないとこがあっていいなと思いました。
そうですね、私たちのコミュニティマネジメント学科でもね、まあ、こういった活動とかねできたらいいなっていうふうにも思いますね。やっぱりその、まあ、見に行った中でもやっぱりその先生だけの話よりも実際にそこで勉強している学生から話を聞いた方が分かりやすいとこもありますし、でなかなかちょっと言いづらいとこも言ってくれたりするじゃないですか、
学生同士の方が、
はい、学生からの視点で話してもらえるので、やっぱそのそういった面でやっぱ学生たちで運営してるっていうのはやっぱすごいっていうふうに思いますし、うん、羨ましいなっていうふうに思いますね。
思いました。
私たちでもちょっと学長とかにどんどん言っていったら、もしかしたらコミュニティマネジメント学科でもやってもらえたりするかもしれないですよ。なんでね、もしかしたら、ま、学長もね、もちろん実習の生徒の、ま、ラジオを聞いてくれてると思うので、多分ここで頼んでおけばやってくれるかもしれないですよ。
お願いします
、はい、インタビューに協力していただいた政策学部のイベントスタッフの方々、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そのどこの大学に進学するかまだ迷っている高校生のリスナーの皆さん、ぜひ龍谷大学にも遊びに来てくださいね。龍谷大学では8月25日の土曜日と8月26日日曜日に深草、大宮、瀬田の3キャンパスでオープンキャンパスが同時開催されます。時間は両日とも11時から夕方の5時17時までになっています。ぜひお越しください。ちなみに社会学部は瀬田キャンパスなのでぜひ来てください。
お願いします。
で、高校3年生のやっぱ夏休みはやっぱそのオープンキャンパス行ったり受験勉強やったりとかと思うんですけども、うん、まあ、皆さんはもう大学生ということで、皆さんの夏休みはどういうことをされますかね？小林さんとか予定あるんですか？
先日なんですけど琵琶湖花火大会に行きました、はい、めっちゃ綺麗でした。初めて行ったんですけど。
初めてなんですか？
初めて行ってめちゃくちゃ綺麗で、
もう
なんか言葉で表せないぐらい綺麗。
言葉で表せない。なるほど、なんか込み上げるものがあるみたいな感じですかね。
あとはお盆に東京と、はい、8月末にそのサークルで香川と岡山に合宿に行きます、はい、
めちゃめちゃ行きますね。
めちゃめちゃ行くんですよ。
いろんなところじゃないですか。どういったサークルでそういうとこ行くんですか？
私 1回目の放送でも言ったんですけど、はい、卒業アルバムのサークルに入ってて、はいはい、そういうとこでちょっと遊んで息抜きみたいなこれ言ったらちょっと殴られそうなんですけど
なるほど、でもいろいろ行けるのいいですね。
いろいろ行けるんで。
ペップさんはどうですか？
私はですね、甲子園に通ってます。
甲子園に通ってます。通ってます。
家でテレビを見るとかではなくて。
それでは物足りないので
。ああ、やっぱりね、
やっぱ現地に行って見ないと、はい、もういっぱい行ってます。毎日降りたいぐらいなんですよ。
おお、
すごい、
情熱がすごいですね。
甲子園に住みたいなって
思って。甲子園に住みたい
なかなか聞かない
なかなか聞かないですね、確かに森野さんはどうですか？
私は8月の終わりの方にお母さんとハワイに行くのと、あとは9月に友達と香港に行きます。
めっちゃ海外行くじゃないですか。
日本にいないですね
結構このためにずっとバイト頑張ってきたと言っても過言ではないぐらいなんで、
楽しんできてください。
楽しんできます。谷さんは？
谷はですね、ちょうどその8月の6日から9日まで、先日の話なんですけども、あとコミュニティマネジメント学科の実習でそのダイビングしてきたんですよ。
なんかありますね。
そうなんです、授業でダイビングができるんですよ。でその初めてやったんでそのめっちゃ怖かったんですよ。
あ、怖そう。その
海の中に深くまで潜るってなかなか、
やっぱそうなんですか、ね、
普通はできないんで、どうしてもその機材にそんな信頼ができないっていう全然大丈夫なんですけども、どうしても怖いとかあったんですけども、まあ、実際潜ってみたらなかなかもう全然見れない世界じゃないです か、 なんかすっごい大きい魚泳いでたりとかして、めちゃめちゃ綺麗でしたね。でこれからの予定はまだあんま決まってないですねなんでどんどんどんどん予定埋めていきたいかなっていうふうには思ってます。やっぱ大学生の夏休みなんでね、どんどんどんどん遊んでいかないとっていうふうにはね、やっぱ思いますよね、は
い、思います
思います
特にね、まあ、2回生とかやとね、あんまりその就職活動とかやっぱ4回生3回生でやってくるとどうしてもそういうのが入ってくるんで、なかなか遊びばっかりっていうわけにもいかないんでね、やっぱ今のうちにどんどんどんどん遊んでくださいっていう、
はい、
遊びます、身をもって思いましたね。
聞きます
これでまあ前半の放送は終了になるんですが、皆さんもうだいぶ慣れたみたいで、もう緊張とかは全くない感じですかね？
いや、ずっと緊張してます。
ほんまですか？
ほんまです
僕はちょっとね、もう心臓バクバクなんですけどね、めちゃ噛みまくって申し訳ないですけど、なかなかねなかなか慣れないっていうか、なんで、まあ、でも皆さん慣れてるみたいで、まあ、これからもどんどんどんどん楽しんで喋っていきたいかなっていうふうには思っていますね。
はい、
はいそれでは前半の終了、放送は終了です。後半も楽しんでくださいね。
ラジオタックル。
あー、本日はお日柄もよく龍谷大学に来たぜ。イエ
ーイ。
龍大ラジオタックル。
前半に引き続き後半を始めます。後半は前半とメンバーを変えてお送りします。さあ後半のパーソナリティは、
はい、コミュニティマネジメント学科2回生の佐々木彩香と、
同じく2回生武藤心と、
同じく3回生桑田です。
そしてコミュニティマネジメント学科 CM 映画2回生の今堀でお送りします。
よろしくお願いします。
さて後半始まりました。前半はオープンキャンパスについて話されてましたが、皆さんは高校生の時オープンキャンパスとか行かれましたか？
私は学校行事で行かせてもらいましたね。
あ、学校行事なんですね。
でもなんか高校の時ってやっぱり大学ってキラキラした感じで、はい、なんか受験勉強頑張ろうっていうモチベーション上がりました、
は
い、
あ、
なんか武藤は2年前に行ったんでもうほとんど覚えてないんですけど
そうですよね。
でもまあモチベーションが上がったかどうかと言ったら あんまり覚えてないんですけど
覚えてないんですか。
まあでもそこの学科受けたので少しは上がったんじゃないかと、ね、思います。
まあ、桑田は龍谷大学そもそも行ってなくて、そもそも社会学部が京都へと思ってた人間なので
あるあるですね。
でもとりあえず東京の方に行きたかったんで僕は東京の大学の方に行かせてもらったんですけども、やっぱり華やかさが違うなという印象が今でもそう思いますね。ずっと、はい、
今堀は龍谷大学の深草キャンパスの方に行ったんですけどその時にカブリューっていうサークル、よさこいのサークルがすごい活躍してはって、それでめちゃ感動したのを覚えてますね。
カブリューってセタですね。
そうですね、
なんか来てたみたいですね。深草にも行ってはるんですね。
セタ、ね、キャンパスにはまあ誰も行ってない
誰も行ってないですね。やっぱり
誰も行ってない。まあではこんな感じで後半も楽しくやっていきましょう。この夏かなり暑いですが皆さん大丈夫ですか？
大丈夫。熱中症にはなってないんですけど暑いですよね。異常気象だと思います。
かなり暑くて武藤人生で初めて熱中症になってしまいまして。
どんな感じなんですか？
ですね、まず頭痛と吐き気がすごくて。
そうなんですね、
はい、それは辛い
です
ね。
やばい、辛いですよ。
やっぱ熱とかも出るんですか？
39度ぐらい出て
熱と変わらない。
そうなんですよ、熱と変わらないぐらい出て、で熱が下がった後も、はい、結構 2,3 日はしんどくて、熱中症はやっぱなるもんじゃない、
なりたくない、
なりたくないなって。
水分補給は取ってなかった？
取ってたつもりだったんですけど家の中やし大丈夫かなって思ってた。
冷房ガンガン、
いや扇風機で耐える。
扇風機だけはちょっとやばいですね。それは
しっかりつけてください。桑田さんは何かありましたか？
いや特に僕はまあ家に犬飼ってるんでもうクーラーガンガン効かしてるんですけども、なんかたまたま蜂の巣があったみたいで、どうも、はい、なんかその蜂がですね実は中で死んでたんですよ。もう暑さで、
暑すぎて、
暑すぎて、
今年なんか特に蚊とかも見ないような気がしまして。
確かに
確かに
刺されない。そうい
えば実はそれ全部異常気象で蚊とかすら耐えれないっていう温度になってまして、
知らなかった。
今年はね、まあ、全然、ね、大丈夫です。
蚊がいないのはありがたいんですけど、
ね、間違いないですよ。
私もなんかバイトでビアガー、はい、ビアガーデン働いてて、外やから冷房もかかってなくて、はい、10階屋上なんで一応涼しいっちゃ風があるので涼しいっちゃ涼しいんですけど、水分補給は大事にしてますね。
そうですね、汗かくんでね。
そうなんです、汗はほんまバンバンかきますからね。
なんか私は一応引きこもってはいるんですけど
引きこもる
で引きこもっててクーラーはめちゃつけてるんですけど、そのつけっぱなしのせいでたまに外出るとすごいきつくて、体力奪われてるんだなってめっちゃ思いますね。
暖かさと冷たさの差が激しすぎて、ね、きついっていう。
まあ、そんな異常気象な今年なんですけど、日本では最近埼玉県の熊谷市で 41.1 度という最高記録を記録しましたよね。
ああそうなんですね、
まあ、すごいですよね。やっぱり、ね、
体温より余裕
で高いって
地球温暖化なんかもしれないですね。
なんなんですかね。
埼玉県っていうのが意外でした、私の中で。なんか南にある県が高いイメージあったけど、緯度の低いとこのイメージあったけど、やっぱり内陸盆地が暑くなる 感じなんですかね。
こう
詳しい調べました。
でも意外になんかあの沖縄が今避暑地になってるっていうことになりまして、
沖縄が避暑地なんですか。
なんかあの他のやっぱ内陸国とかこうあの栃木とかってやっぱりこう熱がこもってあのなかなか逃げ出さないっていうのがあって、沖縄っていうのはやっぱり結構風通りがよくって避暑地になってるっていう今の現状が、
沖縄行ってみたいですね。
暑いので行かないと思ってたんですけど、ちょっと行きたくなりますね。
なんかカラッとしてる、あ暑いけどカラッとしてるみたいなイメージはあるけど、
ムシムシじゃない、
神経はないんですかね。
あ確かに、
あと今年異常気象じゃないですか、
はい、
熱中症で搬送された人数が8月5日、4月30日から8月5日の時点でもう7万人を超えてるらしいんですね。
やばくないですか。
これまでの、そうです、で、これまでの年間最大が2013年の5万8000人以上だったんですけど、
年間
でもう余裕で超えてるっていうぐらい今年暑い
みたいで、
日本人どんどん減っていきますね、そんな。
そんなんで絶滅しそう。まあ、全国的に記録的暑さなんですけど、最近ネットとかテレビで小学生の暑さ対策について話題になってるんですけど、皆さん知ってますか。
そうですね、
そんなに、はい、なんかやっぱ暑さの方に、はい、温度の方にやっぱ囚われてるん で、ね、結構そういう問題点ないがしろになってるかなというふうな印象があります。
そうですね、まあ、クーラーが小学校ってあんまついてないらしくて、
私の時もそうでした、ね、小学校の時はついてなかったです。扇風機でなんとか回してました ね、
なんか日本の小学校全体的に見るとクーラーのついている小学校が 50% に満たないらしくて、
あ、は
い、で東京がやっぱり、まあ、最先端というか 99.9%
さすがですね。もうさすがですわ。
で次がなんと香川県の 97.7% なんですよ。で次に滋賀県、私たちの瀬田キャンパスのある滋賀県なんですけど、はい、その小学校は 88.5%
高い、
意外と高 い、
高い
です。で隣の京都が 71.6%、 まあまあまあまあ許容範囲で、まあ一番やばいって言われてるのが愛媛県なんですけど、
はい、
5.9%、
少なすぎ、
少ないですよ、
少なすぎですよそれ。
さっきその愛媛県出身の友達から高校になってやっとついたクーラーがっていうのを聞いてびっくりしました。
中学すらないんですね。
そうですね、びっくりしましたね。
かなり暑いのにクーラーなかったらどうなんですか。
そうですよね。
北の方やったらクーラーなくてもまだ耐えれるかなって思う、
ね、
イメージで、
イメージです
けど ね、 ね、愛媛もあ絶対暑いと思うんで、
あったかいですよね。
温暖なイメージあります
よね。でもなんかその愛媛の子によるとみんな健康やからって言ってました。
健康
そうですね。
なんかあの個人的にすごいネットとかで見ててびっくりしたのが、最近の小学生ってあのまだ授業中とかに水を飲むのを禁止されてるらしくて、で登下校中とかも禁止らしいんですよ。
登下校がダメ、
そうなんですよ、場所によるらしいんですけど、その登下校中に水とか飲んでるのを見つかったらかなり先生に怒られるみたいな記事を読んで、
授業中に水をなんか飲み物は飲んじゃあかんっていうのは私の時もあったような気がしました。ありましたよ
ね。私たち大学生って普通に、まあ、飲食とかいつでもいいじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
大学になってからそういうのはなんか、
そうですよね、小学生の方が体力ないのに、
そうですね、
やばくないですか。
かもなんかその持ってっていい水とかが、はい、お茶か水しか持ってっちゃいけなくて、やっぱ熱中症対策にはやっぱ塩分とか大事じゃないですか。スポーツドリンクはジュースに含まれるから禁止みたいなところも、まあ、中にはあるらしくて、
そうなんですね、
しかもですよね、しかもクーラーついてないところもあって、でそうなったらもう
熱中症死亡者が多くなりそうです
ね。ですよね、しかも小さいですし ね、
そうですね、保護者と学校で対立しそうです、
ね、学校が責任を負えるのかって感じですよね。
まあ、今は8月なんですけども、この暑さはまだまだ続くみたいで、これぐらい暑い日が続いている時に熱中症にならないためにはどうしたらいいんでしょうか。
まずですね、あのとりあえず冷たいものばっかり摂取するのって NG なんですよ。
意外でした。
まあ、当然体調不良をこう起こしてしまうっていうのがやっぱり腸とかが弱くなってしまうので、冷たいものばっかり摂取するのは NG で、
あ、そうなんですね。
あとはまあ当然、はい、あのミネラルとかちゃんと取ってほしいので水ばっかり飲むのもダメですし、 外でアルコールとかカフェインも良くないんですよ。せっかくビアガーデンで働いてる人の前で言うのはなんなんですけども、まあ利尿作用とか脱水症状になりやすくて、こう飲んでて倒れるなんてケースも結構あったりするらしいんですよ。でまあとりあえずそんな中でもとりあえず軽症とかなった場合、じゃあどうしたらいいのかと言いますと、
はい、
まず
知りたい
涼しい場所に行ってください。
日陰に入る
クーラー効いてる場所に移動して、体温が当然上昇してるので、氷をビニール袋に詰めて、鼠径部とか大きい
脇の下とか、
あ、よく
言う首元とか、
そうですね、大きい血管が通ってるので、静脈だ、大動脈とか通ってるので、はい、そこを冷やすと結構体温が早く下がるっていうことでいいのらしいです。で水分なんですけども、経口補水液って皆さん知ってますか？まあ、OS1 ですね。
噂には名前だけは聞いたことあります。
知らないです私。
それなんですけど、まあ、市販で買うのもいいんですけども、はい、自分で作れたりするんですよ。できるんですよ。
そうなんですね。
まあ、レシピがですね、水1リッターの水と塩4グラム砂糖40グラムをかき混ぜるだけでもできるんですよ。
はい、簡単ですね。
でもし、まあ、もしあればレモン汁を大さじ2杯ぐらい入れていただければ、はい、まあ、風味とかも増してクエン酸とかも取れて、しっかりと水分補給とかミネラル補給ができるので、そういったものを作って常備するのもいいらしいです。
詳しく聞けて嬉しい
ですね。
なんか日傘男子もなんかネットで話題になりましたし ね、 したね。暑すぎて女性の方でだけじゃないってことですね。
そうですね。日傘をさしてたらこう日焼け防止ってよく言われるんですけど、そうじゃなくて多分こう私だけかもしれないんですけど体感温度がかなり下がる気がするんですよ。常に日陰とともに行動してるみたいな感じなので、かなり涼しくなると思います。
なんか私クーラーの話についてなんですけど、つけっぱなしの方が安いらしくて、クーラーを1ヶ月つけっぱなしにするよりも熱中症になった時の治療費の方が高くつくらしいんですよ。
あ、そう、
まあ、やっぱり、まあ、ケチらずにクーラーはつけといた方がいいと。
つける
武藤さん気をつけてください。
はい、頑張ります
、まあ、まだまだ暑い日が続きますが、熱中症にならないように、またなってしまった場合はさっき桑田さんが話してくれたように体を冷やしたりすることが大事なので、夏を頑張って乗り切りましょう。はい、はい、さて琉大ラジオタックル、そろそろ番組終了のお時間です。
今回どうでした？
そうですね、早くこの企画を先にやっとけば私も熱中症
になったので
早く取り上げれば
やっぱりアイスとか、まあ、確かにこの季節美味しいんですけども、地味にコンビニでは今おでんとか流行ってたりして、もう体温めるためっていうのが先決なので、やはりそういうおでんとか食べてこううまいこと調整できたら、
調整が大事ですよね。
なんとかなるんじゃないのかなと思います。
まあ、皆さん今日話したことを忘れずに熱中症対策頑張りましょう。
はい、頑張りましょう、はい
琉大ラジオタックルはツイッター、Gmail をやっています。ツイッターアカウントはアットマーク琉大ラジオ、 Gmail アドレスは琉大ラジオアットマーク gmail.com です。番組の意見や質問、夏はこうやって乗り切るのがいいよなどといったお便りをお待ちしています。次回放送は10月19日です。またぜひ聞いてください。今日の放送は森野、別府、谷、小林、佐々木、武藤、桑田、今堀でお送りしました。ではさよなら。君はいつも不満げさ、なかなか交わり合わない二人です。休みの日には君に会いたい。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェよりお送りしました。君のそばにいられたら